ス君は優しき声を慣れにかけて今もなお待ちわびたも
今朝の説教はアドベンチスト医療の原点と今と題しまして神戸アドベンチスト病院院長森先生によって捧げてもらいたいと思います。
大変美しい男性コーラスありがとうございました。本日は病院そして教会創立45周年を迎えました。皆さんと共にこの機会をお祝いし、またこの時にですねアドベンチスト医療とは何なのか、その原点とそして今これをどう生かしていくのか、これについて皆さんと共に考えてみたいと思います。アドベンチスト教団は現在信徒数が2000万人を超えまして、そして全世界にですね病院が500以上ございます。日本には東京そして沖縄神戸とですね3つの病院がございます。現在信徒数ではですねキリスト教会で世界で5番目となっております。現在活躍しているですね世界のアドベンチストについてご紹介したいと思います。これは大谷選手ですけれども、 実は大谷選手とですね非常に関わりの深いアドベンチストの医師、上部博士がおられます。先頃肘の手術をされましたけれども、この肘の手術の名前はトミー・ジョン手術っていうんですけれども、まあ、この名前はよく、テレビでも皆さん、耳にされると思うんですけれども、実はこの手術を最初に受けた選手の名前がトミー・ジョンなんですけれども、この手術を開発し実際に、導入していった、まあ、これが上部博士です。でこの先生は、ラシェラ大学そして、まあ、ロマリンダ医科大学を卒業されました、まあ、アドベンチスト でございますけれども、この2014年ですね、お亡くなりになったですけれども、この時に、まあ、追悼のですねいろんな記事がインターネット上にも上りました。ありがとう上部博士、日本球界にもたらした351勝の功績ということでですね、たくさんの日本人選手ピッチャーがですね、この先生によって、まあ、助けられた。それから共和党のですね、大統領候補を争ったトランプ大統領とですね、争ったのがベン・カーソン医師です。ベン・カーソン先生は脳神経外科医なんですけれども、なんで世界的に有名になったかといいますと、結合ソーセージの分離に世界で初めて成功されたということなんですね。そして、当院の母体であります、まあ、ロマリンダ大学があります、まあ、いろんな功績がありますけれども、まあ、このロマリンダ住民を 対象としたですねアドベンチストヘルススタディというのは非常に歴史があってですね、生活習慣病予防に対する研究、それから菜食禁煙の貢献はですねいろんな分野で幅広く引用されております。また心臓移植、特に小児のですね心臓移植のパイオニアで、日本が心臓移植を始めるときにもですねここに見学に行ったりされております。そして私の分野なんですけれども、ほぼ毎日使っているカテーテルっていうのがあるんですが、これはジャドキンス博士といいまして、ローマリンダで開発されましたカテーテルで、心臓の血管を移したり治療したりする、こういったカテーテルを開発されました。またブロムシュテッドというですね有名な指揮者ですけれども、NHK 交響楽団の名誉指揮者でアドベンチストでいらっしゃいます。そして病院群のですね一番大きい病院フロリダ病院ありまして、2016年にはですねアメリカの偉大な病院ベスト100に選ばれております。2600床ぐらいあるそうなんですけれども、このようにですね現代で、本当に、科学を用いてもですね、活躍するアドベンチストですけれども、科学万能の時代にですね、なかなか、宗教、特に、人類がですね神様に創造された、創造論、それから人類の起源をですね科学的に説明しようというですね、進化論、これが時にやはり、激しく、対立してきたわけなんですね。私自身ですね振り返りますと、実家に戻るとですねこっちに神棚があってこう柏で売ってですね、こっちに、仏壇があって、チーンとすると、いう生活を、しておりましたので、何を信じて、いいのか、その信じるということ自体もですね、あまり重きを置かない、そういう環境で育っておりました。大学時代にですねクリスチャンになるまではですね、そういうことを深く考えることはありませんでした。ですけども、アルバート・アインシュタインはですねこのように、述べておりまして、宗教なき科学は欠陥であり科学なき宗教は盲目である、 まあ、このどちらもですね、異なる働きで補完し合うべきもの、まあ、そういうふうに表現しているんですね。まあ、病院の理念を振り返りますとですね、キリストの愛と確かな医療で、心と体の癒しを目指します。まあ、これは本当に、宗教と科学がですね、融合して高め合った、まあ、そういう素晴らしい理念で、あると思います。今日はですね、この理念の生い立ちといいますか、私たちのアドベンチストの起源についてですね、代表的な4人の、まあ、キーとなる方々を選んでですね、この原点を振り返りたいと思います。この4人はですね、エレン・ホワイト、まあ、教会の原点、そして、ジョン・ハービー・ケロック、医療の原点、そしてアンドリュー・ネルソン先生ですね、まあ、産育教育の原点、そして安井健作先生ですね、神戸アドベンチスト病院の原点、まあ、この4人を順番に、振り返ってみたいと思います。エレン・ホワイトはですね、セブンス・デイ・アドベンチスト教会をですね、まあ、原点、まあ、創立においてですね、指導者として、まあ、活躍いたしました。まあ、生涯で見た幻の内容はですね、神様から霊感を受けた文書として残されまして、まあ、教団にとって、まあ、聖書の次にですね、まあ、重要な文書と受け止められております。彼女はですね、小学校の時にですね、まあ、友人から、まあ、透析、石を、まあ、頭に受けまして、脳の損傷を受けました。まあ、それによってですね、一時は命が、まあ、危ぶまれるほどだったんですけれども、回復した後もですね、手の震えがひどくてペンが持てない、また文字を、本を読もうとしてもですね、文字が重なって読めない、まあ、そういうことで、まあ、学業は断念せざるを得なかったんですね。まあ、そして、1844年にですね、大失望という、まあ、事件があったんですけれども、この時に神様はエレン・ホワイトにですね、幻を、まあ、与えられました。そして、この時ですね、まあ、彼女の内向きな性格に加えて文字を書くときに、まあ、依然として手が震えたため、まあ、神様がお与えになった任務は不可能に思えました。まあ、神様は彼女にですね、幻を通してこれを全世界に伝えようと、まあ、そのようなメッセージを送ったんですね。しかし神様は彼女に約束されました。もし召しを受け入れるなら彼女を話すときに共におり、書くときにその手を震えないように支える。彼女はしぶしぶその召しを受け入れ、神様は約束を守られました。そして、彼女はその震える手でですね、45冊の、45巻のですね、書物を表して、まあ、4000以上の文章を残しました。その代表的な医療健康に関係するですね、ミニストリー・オブ・ヒーリングという書物がありますけれども、イエス・キリストは人類を完全に回復することが彼の使命であった。人々はキリストから流れ出る癒しの力のおかげで体も頭も心も健康にしてもらった。どんなところでも病人の連れてこられる場所が彼の病院となった。彼は自分の通るすべての町々村々で病人に手を置いてお癒しになった。まあ、キリストのなさった活動のですね、半分以上はこの癒しの技であったと言われております。そして、そのエレン・ホワイトはですね、2014年に、スミソニアン博物館が選出したですね、アメリカの歴史上最も傑出した100人に選ばれております。このリンカーン大統領とかですね、まあ、そういう方と、同じ、まあ、ようにですね、まあ、選ばれたと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、教団のホームページを見ますとですね、 この、世界に述べ伝えよというですね、ビデオがありましてですね、映画がありまして、非常に分かりやすくうまく出ておりますので、皆さんぜひ、アクセスしてご覧になっていただいたらと思います。医療の原点、これは2番目なんですけれども、ケロッグ博士がおられます。まあ、彼はこのホワイト夫人のですね、非常に親しく、子供のように可愛がられた先生ですけれども、ニューヨークの医科大学を卒業されまして、当時ですね、非常に先進的な医療を行った全米で最も有名な医師の一人でした。まあ、ケロッグという名前の通りですね、ケロッグのコーンフレークスの開発者でもあるんですけれども、実はもっといろんな多彩な働きをなされました。でちょうどこの時期というのはですね、このニューヨークのベルビュー病院というですね、今でも有名な病院があるんですけれども、この1800年代というのはですね、入院した患者さん年間何千人とか入院してくるんですけれども、退院できる人がですね 16% しかいなかった時代、ということなんですね。私たち今入院してきて、普通に、退院っていうのを、決めるわけですけれども、良くなって退院していかれるんですけれども、昔はですね、こういう時代であった。入院するということは、ほとんどなくなる、そういう時代であったんですけれども、そういう時代にですね、いろんな新しい現代的な治療、そして、栄養、それから予防医学ですね、そういったものに非常に重点を置いて、そして、現在はプロバイオティクスっていいまして、いろんな菌の腸内細菌を整えてですね、健康を獲得するとか、あるいはピロリ菌をやっつけるヨーグルトとかありますけれども、そのプロバイオティクスの先駆けであったと言われています。で、この当時ですね、バトルクリークサニタリウムというのがありまして、2000床規模の、療養所あるいは病院であったわけです。でこの時の患者さんにですね、ロックフェラーとかエジソンなどがいまして、非常にたくさんの、患者とかですね、健康増進を求める人たちで、にぎわったということですね。そして、こちらが、その時に、訪問したエジソン、それからこっちは、フォードらしいんですけども、いろんな有名な方が訪れています。そして、タバコは毒物であり、身体的、精神的、道徳的に、人々を弱めるというですね、こういうのを1800年代から、提唱していたということですね。でこの世界で最も有名なキッチンと言われてますけれども、そこにルーズベルト大統領夫人が訪問したりですね、そして、アメリカをはじめ、イギリス、オーストラリアとかですね、そういったところにこの健康食品のセンターができてきたと。で彼を世界的に有名にした一つの出来事としてはですね、世界で最初の5つ子っていうのがいたそうなんですね。カナダで生まれたんですけども、このうちの一人がですね、腸炎にかかった。でこの当時小さい時に腸炎にかかると、致命的だったんですけれども、これをケロッグ博士の発見した細菌、豆乳から発見したですね、菌によって、救うことができた。この時、ケロッグ博士とですね、パスツール研究所、細菌学の、世界最先端を言っていたわけですけれども、そういったところと、交流があってですね、そういった小児を助けることができた。そして、この元気になった5人5つ子ちゃんですね、どうしてこの1人は助かったのかというですね、そういう記事も出ております。そして、3番目の原点はですね、アンドリュー・ネルソン先生ですね。 この先生は戦前にですね、日本産育学院の初代院長で、あられました。で、この時は天沼に、まだ荻窪というところがですね、荻窪村と言われてた時代らしいんですけれども、まあ、そこに、1ヘクタールぐらいの土地をですね、仕切ってですね、まあ、そこに、産育女学院っていうのができたそうなんですね。まあ、そして千葉の奈良派とともにですね、初代の産育学院の院長を務められた。そして戦争になってですね、アメリカに帰られたんですけれども、戦後その戦争になる時にですね、非常に語学的に才能があって、そして、アメリカの政府のために、まあ、日本語の通訳をしたりですね、医学とか技術的な、辞書を編纂したり、まあ、そういうことをされたんですね。で、この先生は戦争になってですね、戦後マッカーサーがですね、戦後の日本を、まあ、当時に、来られたわけですけれども、まあ、連合軍最高司令官総司令部のですね、民間情報教育局というところに、まあ、所属して、このネルソン先生は憲法の草案に、貢献されたと言われています。まあ、この中でも、まあ、信教の自由は、まあ、難民に対してもこれを保障する、まあ、ここにですね関わっておられたと言われております。で、息子さんのリチャードさんはですね、衛生病院の外科の先生だったそうなんですけれども、まあ、彼にインタビューして、お父さんはどういう人だったですか聞きますと、朝早く書斎の机の引き出しに手を置いて、まあ、ひざまずいて祈っている姿を、まあ、リチャードは日常的に目にしてきた。で、この非常に、多くの働きを、まあ、されたんですけれども、常人離れした活躍を遂げたのには、まあ、一つはこの神の御心を求めるという信仰者としての姿勢があると思われる。神の意図にそうと思えばそれを遂行するという決断においてはいたずらに迷うことなく、一旦決断したらその道を一筋に進んだ。その原点はいつも神への祈りの中で監督する神の御心である。その原点は決してぶれることはなかった。したがってアンドリューはチャレンジにも翻弄されることはなかったのである。後に日本に帰られましてですね、そしてネルソンの、寛永辞典というのがですね、編纂されました。これは今でも、Amazon でインターネットでくりますとですね、今でも購入できる非常に息の長い活用されている、まあ、辞書であります。そして4番目はですね、私たちの病院に直接、関係のある近いですね、安井健作先生です。で、この先生は、アドベンチスト病院設立の募金活動にですね、本当に尽力されました。この先生は募金をしてですね、病院設立の1億3700万円を集められたですね。で、この先生はある時ですね、教団総理からお言葉をいただいた。あなたには2つの招きが来ています。一つは東京近郊の責任の少ない小さい教会を牧して、字が違ってますけども、引退後は安楽に過ごされるという、招待です。もう一つは神戸からで、神戸に病院を建てるために募金の働きをしてほしい、そういう招きです。どちらでも自由に自分で選んで決めてくださいって言ったんですね。で、安井先生は振り返っておられるんですけれども、まあ、自分にはですね、牧師として、教会を牧するのは非常に楽しみだし、 気持ち的にはですね、先の選択肢に惹かれる。ですけれども、お祈りして決めようと思うとですね、どうしても後ろの方に行ってしまうですね。そして、でも神様、私にはその募金の働きは正確に合いませんと言ったんですけれども、全く苦手で到底考えられないほどのものであった。で、第二に、この働きの前途はどうなる、どんなことになるのか、この募金を続けてですね、本当に、できるのか、考えれば考えるほど恐ろしく不安だった。その時心に聞こえたのは、主のご意志に従うことを第一にせよと、叫ぶ言葉であった。いくら祈ってもですね、第二の選択肢の方に、行ってしまう。神戸に行け、募金の働きは私の性格に合いません。そうすると最後にはですね、神様が、私があなたと共に行く、これで、安井先生は覚悟を決めたわけですね。そして、この時まだですね、募金がいくら必要なのかは聞いておられなかったみたいなんですね。そして、神戸について当時の事務長の江本さんにですね、聞きましたら、1億3700万円と聞いてですね、気を失いそうになったというんですね。この時、全国の教会でですね、信徒が集める募金がですね、全国1万人で2000万円だった。それも1年間ですね。で、ところが1人でですね、1億3700万円を集めないといけない、本当に、怖かった。そして、布引きの山に登ってですね、奥様と一緒に、信じます、不信仰な私をお助けくださいと祈ったんですね。で、この時ですね、神様から与えられた言葉にですね、その地で最高の感化力のある人々の心を捉えよ、そういう言葉があったそうです。そして、最高の感化力って誰かと言いますと、安井先生が目指したのが、兵庫県知事、そして神戸市長、そして、商工会議所の、会頭、この3社をですね、ターゲットにお願いに行かれたんですね。そして最初に知事の酒井時忠さんにですね、面会に行った時ですね、最初は私は知事なので特定の宗教には加担できませんと、到底そのように言われると思って行ったんですけれども、その時にはですね、立ち上がってこの地に病院を建ててくださるそうで、ありがとうございますって言ってですね、お辞儀されたそうなんですね。そして、いろんな趣旨をお話しして、名刺とですね、そして、推薦状をもらった。この名刺と推薦状を持ってですね、いろんな、企業を回ってですね、ある時は、数万円、ある時は、100万円単位ですね、そういう名刺と紹介状が、推薦状がお金に変わっていった。で、どんな推薦状であったかと言いますと、兵庫県政を預かる私は、多様化する諸情勢に対応するあらゆる行政需要の中でも、特に県民の命、生活、教育に大きな重点を傾けて、懸命に県政の推進を図っております。その中でも、生命は人間の根源であって、かけがえのない尊いものです。医療の理想は全人医療であるとの確信を持って、関東関西で積極的な医療活動を続けてこられたセブンスデーアドベンチストが、この度神戸市の招きに快く応え、神戸市有野台に神戸アドベンチスト病院を建設し、人間の健康づくりに奉仕される準備を進めておられると聞き、誠に共感を覚えます。この病院が一日も早く完成し、地域の人々の医療の中心となるだけではなく、人間復活の叫ばれる際、さらに進んで住民の心の憩いの場となるように心を込めてお祈りいたします。 本当に心のこもったですね、推薦状を書いてくださいました。この知事さんはですね、どういう方か言いますと、戦後後期の日本の政治家で、内務省及び警察庁の官僚を経てですね、兵庫県知事を4期16年にわたって務められました。兵庫県立子ども病院とかですね、県立姫路循環器センターを作られまして、そして明石海峡大橋の着工もされた、そのような知事であったわけです。安井先生は本当に、この最初はですね、もう恐る恐る始めた、事業でしたけれども、事前でですね解雇されているんですが、神の歴史をひも解いてみると、一見越えることができないと思われた大きな困難の山が、神の御心を実行しようとした者の前に立ちはだかることがある。このような障害物は信仰の試練として主がお許しになったものである。四方から困難に取り囲まれる時こそ、近くにおられる神の力に信頼すべきである。生きた信仰を働かせると霊的力が増し、神への信頼が強められる。このようにして前進するとき、サタンがキリスト者の前に置いた障害物は消え去る。私たちは今この原点ともいえるですね、4人の先生によってなされた、驚くべき事業を振り返りました。ただそこを見るときにですね、最初には人間的な過ちや恐れ不安がありました。むしろ一見最も苦手なこと、最も弱いと思われることから、神様は事業をスタートさせられた、そのようなことを振り返ります。それを思うときにですね、本当に、この病院が45年間、発展を続けた、これを不思議に思い、また本当に感銘を受けます。私たちが、自分の思いで病院を運営しようとしますと、たかだか自分の経験、10年とか20年です。しかしここにひとたびですね、アドベンチストの歴史に思いを馳せ、その理念にですね軸足を乗せますと、本当に豊かな、これまでに導いてこられた神様の歴史、そして、裏付けや力を感じます。この病院、また教会組織がですね、いかに、困難に粘り強かったか、また受け入れそうな時にですね回復力が強かったか、みんなで協力し合って頑張ってきた組織であるか、このことを知ってですね、また次に臨もうとするときに本当に力が湧き上がってくるのではないかと思います。本当に素晴らしい病院の職員の皆さん、本当に素晴らしい教会の皆さん、お一人お一人が私たちの誇りではないかと思います。今後の病院の歩みのうちに、神様の変わらぬ導きをお祈りしたいと思います。